おはようございます。皆さん今日は、神の国について、話します。この神の国については何ヶ月前に2週間ぐらい、話したメッセージした覚えがありますが、神の国ということは一言でこれだと定義することが難しいです。いろんな観点から考えられるし、また責任が可能だからですね。聖書も神の国について多様に話しています。それで今日はですね、神の国と力について共に考えてみたいと思います。なぜこの箇所を選んだのかというと、先週のメッセージの中で、使徒パウロのそばで黙々と自分の仕事をしながら、この説教を守った何人かの何かを話したんですけれども、皆さん、その人たち覚えているんでしょうか？誰だとか。ティキコ、アリスタルコ、オネシモ、ユスト、もうそういうような人たちです。彼らは有名でもなく、偉大な業績を残したこともありません。しかし彼らが歩んできたその人生の痕跡、あとは私にとっては大きな感動でした。それで説教が終わって彼らのことをちょっと考え、また黙想するようになりました。彼らはどんな心で宣教を始まったのか、どんな心でパウロのそばを守ったのか、宣教したとき、宣教 しながら、いろんな苦しかったときもあるし、大変なこともあると思いますけれども、そのとき彼らの心を守ってくれたのは何なのか、もういろんなことをちょっと考えるようになりました。その中で、水曜学び会、聖書学び会で、このような、グラフを学ぶようになりました。分かち合ったんですけれども、今、レビ記を学んでいるんですね。皆さん、このレビ記で一番大切な主題といえば、清さと贖いということです。このグラフは、今、その神様の清さの領域を表したものなんです。円が3つしか書いてないんですけれども、もうこれから説明しますが、この聖書学び会が終わってから、このグラフと今まで黙想してきた、そのことが、オーバーラップにして、これを皆さんと共にシェアできたらと思って、この箇所を選択して、今日メッセージするようになりました。そのため、まずですね、このグラフのことを今説明していただきたいと思います。そうしないと、説教に入ることができないということですね。もしかしたら今日のメッセージは、この序論、このことを説明することで、もっと重要かもしれません。先申し上げたように、これはですね、神様の清さの領域のこと、段階のことを表したグラフということですね。皆さんは神様が聖なる方であることを信じますか？この世の中で聖なる方は神様のみですね。では神様を信じる皆さんはどうでしょうか？皆さんご自分の清いもの、存在と信じますか？清い存在だと信じたいんですけれども、自分の現実のことを考えてみると、答えにくいですよね。本当私清いものなのか。このグラフについて説明を聞くとですね、はっきり答えることができると信じます。皆さん、清さには、二つの属性があります。一つは分離性です。 この世と違う区別されていということ。二つ目は完全性です。これは罪がない、道徳的に罪がない状態の完璧なことを意味するんです。この世の中でこの分離性を持って完全性を持っておられる方は神様のみです。ハレルヤ。
このことを私たちはまず覚えなければならないんです。つまり清さというものは神様の属性というものです。聖書を見てもこの神様はですね、この清さを3段階に分けられたことがわかります。
まず、一番の縁ですね。これは全人類ということ。神様がすべてのことを作ってくださったということです。
しかしすべてが聖なるものではありません。
神様が作ってくださいましたけれども、すべてが聖なるものではない。
その中で神様が選ばれた人たちがいるんです。
誰でしょうか？イスラエルという民族です。
すべての人類の中で神様はイスラエルを選んでくださいました。そしてそのイスラエルの、中でも神様は
もっともう清い人たちを区別してくださったんです。それ誰でしょう？聖書を見ると祭司です。祭司たちが最も清い存在になって、
他の民よりももっと清いなので、神様が臨んでおられる幕屋に入ることができ、
またそこで神様に会うこともできました。このイスラエル、この人たち民族は結局神様のもの、神様の民。それで聖書は聖なる民だと書いてあります。
それでは皆さん、この、縁、同心縁は、何を意味するでしょうか。
これはですね、目に見えないんですけれども、グラフだから書いたんですけど、目に見えないですが、境界線があるということなんです。全人類とイスラエルの間には境界線がある。イスラエルの民の中に
でも、その祭司たちとはまた境界線があるということです。段階を、清さの段階があるということを見せるものがこの縁というものです。この清さは、さっき申し上げたんですけど、神様の属性だと申し上げました。
このことは人間にはないものです。人間にはこの清さという属性はありません。
なので、人は自分の力で清くなれないんです。
自分の力で清くなれない。結局、清さの源は、この真ん中におられる神様なんです。
神様が清さの源になるんです。つまり、この同心円の中から、この外に、この清さが拡大される、拡張されるということを意味するということです。
しかし皆さん、この矢印ありますけど、無限に拡張される
わけではありません。
神様が
決められたところまで
拡大されるということです。そこがどこでしょうか？イスラエルの民です。イスラエル、この縁までです。イスラエル民族までの神様の清さが拡大されるということです。なぜでしょうか？なぜイスラエルまででしょうか？
神様の力が足りないからでしょうか？
それではなく、神様がイスラエルを選んだからということです。他の理由はありません。一方的に選んだから、イスラエル民族だけが聖なるためになったわけなんです。
したがって清くなるためには、
皆さん、このイスラエルというその縁の中に、この領域に入らなければならないということなんです。
しかし一つの問題がありますね。一つの問題は、外からこの縁の外からこの中に入ることが
できないということなんです。なぜでしょうか？さっき言いました。人間には清くなる力がないということ。だから人間は自ら清くなれないということ。知力で清くなれないということなんです。この概念が旧約の概念です。だから神様が選んでくださったイスラエルだけが清くなると。このことが新約で何のものにつながるといえば、そのが救いというものなんです。イスラエルというこの赤い円の領域の中に入ることで救われるというものです。問題は何でしょうか？外から入ることができない。だから必ずこの中から誰かが引っ張ってくれないと入ることができないということです。これが何でしょう？天道というものなんです。先に救われた私たちが天道しなければならない理由がここにあります。皆さんは今、神様に礼拝を捧げるためにここに座っておられます。しかし、知力で、自分の意志でここまで来られた方は誰一人もいません。考えてみると、今まで誰かの祈りがあって、進めがありました。それでイエス様を信じるようになりました。すなわち、伝道されて、イエス様を信じて、神様の子供になったということなんです。ハレルヤ。自分で神様を信じましたということは誰もいないです。もちろん、もう自分で教会来ましたよ、自分で信じるようにしましたよと、そういう人がいるかもしれませんが、そうではない、神様の選びということなんです。神様がイスラエルを選ばれたのは、イスラエルが善良だったからではありません。罪がないからでもありません。いいことをたくさんしたからでもありません。神様の一方的な選択です。ハレルヤ。これを一言で何と言うんでしょうか？恵みと言うんです。それで私たちは恵みによって救われたと言うのです。恵みによって義人になったと私たちは言うのです。つまり、この清さの、赤い線の清さの領域に私たちが移動されたということなんです。自分の力ではなく、誰かの伝道によって、主の恵みによって、移動されたということです。ハレルヤ。それが私たちの救いというものなんです。皆さんにもう一度質問します。皆さん、神様が聖なる方であることを信じますか？皆さん、神様の子供になっていますか？皆さんは清い存在ですか？今は何か聞いたんでしょうか？私、話したでしょ？ここから外に入るってこと。清い領域はこの中にあるってこと。皆さん今外にいますか？中にいますか？まだ外にいる人もいるかもしれませんが、ほとんどは中にいると思います。中にいるということは、清いということもね。イスラエルが聖なる民族になったわけなんでしょ？彼らは罪がないからではありません。彼が神様をたくよく信じたからではありません。いいことをしたわけではありません。神様が選んでくださったから清くなりました。ハレルヤ。行いによって清くなるわけではありません。これを私たちがよく知るべきなんです。これを知らないから信仰生活に力がないんです。皆さんが救われたことをに対して確信を持ってください。サタンはいつも我らに囁きますね。お前は聖書も読まないでしょ。お前は祈りあんまりしないでしょ。もう伝道もしないし、いいこともしないのに、それでも救われたと、清いものだと言えるのか。このようにサタンは私たちに話しますね。だから皆さん今まではっきり答えできなかったんでしょう。清いものですかというとき、あ、本当かなと。このようにサタンは私たちも私たちを疑わせるということだね。しかし、 行いによって救われるのではありません。恵みによって救われるんです。ハレルヤ。この確信がないから私たちの信仰生活いつも力がないということです。いつも自分はダメだダメだ言うんです。恵みによって救われるんです。ハレルヤ。そうと言って皆さん、行いは全然関係ないという意味ではありません。行いも関係あります。しかし、今日は、この行いの問題は実践の問題だから、今日は話さないんですね。省略します。しかし、恵みによって救われたものは行いも変わるべきなんです。そのことは二つのことを同時に考えなきゃならないということですね。この英語と少し難しいだったでしょう。しかしまあ優しく説明しようとしましたけども、皆さん理解できたかもわかりませんね。この部分を、まあ、先週レビキの学び会で、話したんですね。その後、選ばれた人たちはどのように生きていくべきかを考えたところを、先週のティキコやアリスタルコ、まあ、このオネシモ、ユストという人たちに思い浮かばれたということですね。イスラエルというその領域は、皆さん、イエス様を信じるすべての人たちに当たる部分です。ハレルヤ。この赤い線の中は、私たちが救われた人たちが今、とどまるところなんです。イエス様を信じる人たちが生きている領域ということです。この部分が皆さん神の国なんです。この領域で私たちがどのように生きていくべきかを考えなければならないということです。聖書を見ると、すべての人が使徒パウロのようではありません。アブラハムのようではありません。ダビデのような人は少ないです。ほとんどが聖書に出る先週申し上げたティキコ、アリスタルク、またオネシモ、ユーストのような人たちです。彼らは素晴らしい業績ありません。いいことしたわ、もうそのこと記録もありません。パウロのように素晴らしいメッセージした、その記録もありません。ただ、与えられているその人生の中で、一日一日過ごしてた人たちが、その人たちです。しかし彼らは、聖書に記録されるほど、影響力がある人生を過ごしました。どうしてそんな人生を生きていくことができたんでしょうか。皆さん、今日を過ごしている私たちと、私たちも、この彼らを人生を見ながら、何かを学ばなきゃならないと思います。それで今日のコリント人への手紙4章のところを見ましたけれども、あじゃあ皆さん、20節を共に読んでみましょう。スクリーンにありますので、二十節を大きい声で読んでみましょう。せーの。神の国は言葉ではなく力にあるのです。皆さん、この言葉をどのように理解していましたか？神の国は言葉ではなく力にあるのです。今日初めて読まれた方々もいるかもしれませんが、その方々はどのように理解しましたか？言葉ではなく力にあるんだと。口先ではなく生活で見せてくれということでしょうか。そうではなく何かが人たちが歓声を上げるほどの力を見せてくれということでしょうか。もうそのように理解する人たちも結構います。しかし皆さん、私たちの実際の生活はどうでしょうか。本当に力ある生活を今過ごしているんでしょうか。 実際にあんまり私の周りの人たちを見てもこの書いてあるように力あるその信仰生活を知っている人たちは見えないんですよね。なので恵みによって救われたにもかかわらず自分が清いものだとははっきり答えられないんです。なぜ神の国は力にあるものだ、だから何かを、人たちに見せなければならない、何か素晴らしいものをしなきゃならないと思うから。しかし皆さん聖書を解釈するとき、このある一節だけを見てこれを解釈してはいけないことです。御言葉の前後を全部見なければならないということです。20節だけを見て力あるように生きるべきだと解釈するから、こういうように思うから聖書を私たちはいつも立法的に今解釈しちゃうのではないかと思います。皆さん今日の20節の箇所前にはどんな内容が書いているでしょうか。まず6節を見るとパウロ話しますね。使徒パウロはコリント教会に6節を見ると書かれていることを超えないと教えたと書いてあります。書かれていることが何でしょう。皆さん神様の御言葉です。つまり神様の教え以外のことを取り入れたり省いたりしてはいけないと。その話をして9節から13節をまた読みたいと思いますけど、皆さん持っている聖書を見てください。私と皆さん代わり代わりに読みたいと思います。9節私から、まあ、13節までですけども、9節私読んで10節皆さん読んでみてください。よろしいですか。私はこう思います。神は私たち使徒使者に決まったもののように最後の出場者として引き出されました。こうして私たちは世界に対し見つかりたちにも人々にも見せ物になりました。
私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。あなた方は尊ばれていますが、私たちは癒しめられています。
今この時に至るまで私たちは飢え乾き着るものもなく、ひどい扱いを受け住むところもなく、
自分の手で働いています。物知られては祝福し、迫害されては愛し、
一緒に抽象されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のくず、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。
この13節までの話を書いて、その後神の国は言葉ではなく力にあるのですと書いたんです。
それでは皆さん、パウロが話したこの力ってどんな力でしょうか。それは
神の国のために13節最後に書いてあるように、この世のくず、あらゆるもののカスになれる力です。皆さんこれができますか。この世の数、まあ、カスになるということ。それが力だと、今、パウロは話しています。
今、使徒パウロは、コリント教会の信徒たちに、このように生きるのが、神の国を建てることで、これがキリスト教だ。お前たちは知っているのか?と今、聞いているのです。そして14節で このことを書いたのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、愛する子供として諭すためだと、また書きました。皆さん、コリントという都市は港町なんですね。商業も果たしされているところです。貿易ももちろん果たしされているんです。ほとんどのギリシャの都市がそうだったんですけれども、哲学を論じたり、自分が持っている知識を共有するその場所が結構ありました。それをアゴラというんですね。自由に討論ができる、または市場の機能もするところがアゴラというその広場なんです。そこで彼らは、まあ自分の知識を話すんです。それでギリシャ語の人たちが思っている力ということは、他の人よりたくさんの知識を持っているものが強いものと、力あるものと思いました。だから集まっていろんな話を共有する、そのことが結構ありました。その影響で、コリント教会でも、それが入ってきて、他の信徒たちが持ってない賜物を持っているのを自慢しました。例えば、異言をするんだ、予言をするんだ、もう病を癒すんだ、汚れた霊を追い出される力があるんだ、もうこのことを互いに自慢したんです。それであなたより私がもっと優れていると。結局、教会は混乱が起こしました。いろんな分派が作られました。それで、パウロがこの話を聞いて、この問題を解決するために書いたのが、このコリント人への手紙なんです。コリント人への手紙は、まあ、パウロはコリント人教会に、まあ、4回も手紙を書きましたけれども、二つは、亡くなって、今二つだけが残っているんです。今、教会に知恵あるもの、力を持っているもの、身分が高い人を高める世の価値観が入ってきて、教会が今、教会を今混乱させるということになっているんです。それに対して今、パウロが叱っているところなんです。救われて、聖なるものと、ま、着せられたのにも、世のことを自慢したり、それを人生の目標にして生きることを、ま、パウロは叱っているということです。なぜですか？彼らはそれが力だと思っているんです。それが能力だと思っているんですね。しかし、パウロは16節で、代わりにこう書いてありました。私に習うものになってください。私に習うものになってください。今、パウロの何を習うんでしょうか？今、9節から13節に書いてある、それを習いなさいと。パウロはどんな人生を過ごしましたか？9節から13節に書いてあることを例えすると、次第に決まったもののように、見せかえたちにも人々にも見せ物になりました。愚かなもの、弱いものとして癒しめられたと書いてあります。また、飢え、乾き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、罵られて迫害されたと書いてあります。このことを習いなさいと今パウロ話しているんです。私たちが考えている神の国のものとしての力とは全然違う話をパウロは知っているということです。世のくず、カスになりなさいと。パウロに本当に力がなかったので、このような扱いをされたんでしょうか？違います。パウロはローマ市民権を持っているものです。
もっと力がありました。社会的に身分も高いことです。学問的にも結構勉強しててです。しかし彼は全てのことを捨てました。何のために？イエス・キリストのためです。されるはイエス・キリストのために全てのことを全部捨てて、このような生活をしたということです。これを習いなさいと今パウロは話しています。パウロの話を要約してみると、皆さん、コリント教会の信徒たちに御言葉を超えないように教え、また福音を伝えながら受けたこのひどい苦難と逆境の中でも御言葉に従っていき、それでコリント教会の信徒たちを生んだと今話しています。それゆえ、コリント教会の信徒たちが書かれている言葉に従って生きているのか、そうでないのかを、調べるため私が行くんだと今パウロ話しています。その話の後、20節に、神の国は言葉ではなく力にあると言ったのです。皆さん、パウロが話したこの力とは、病人を癒すことや奇跡を起こすということを言うのではありません。ただ、書かれている言葉に従うのか、そうではないのか、生活の中でその御言葉への従順を知っているのか、そのことを今話しているんです。皆様もよくご存知のこのピリピの4章13節。私を忠告してくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。この言葉も同じ意味なんです。これは私たちは何でもできるスーパーマンのようになりたい、なってほしい、そういうように思うかもしれません。私は何でもできるんだと。しかしその意味ではなりません。なぜならと、皆さん、この13節の前に、12節の言葉をよく見てください。読んでみましょうか、一緒に。せーの。私は、貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足れることに、飢えることにも、富むことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。この言葉の後、13節の先の、私はどんなことでもできるのですと書いてありました。パウロは今、神様が力をくださったので、すべての境遇に対処ができたと今話している。自分の力で、自分が持っているもので乗り越えたと話ではありません。誠に神の国に属している教会と信徒の力は、皆さん、書かれている言葉を超えない、そしてその御言葉に従うべきことなんです。ハレルヤ。それが私たちが持っている力だということです。それが今20節の話の内容なんです。そのため、このティキコ、アリスタルコ、オネシモのような人たちが、パウロのそばで、ずっと守ってきた。また、福音を伝えて生きてきたと思います。彼らが素晴らしい力を持ってっているからそうだったのではありません。彼らも皆さん、パウロと同じ苦難、苦しみを受けました。自分が無力な存在であることを感じた時もあったでしょう。何の実も結ぶことができない、 今まで自分が何をしたのか、そういうような心もあったかもしれない。私もたまにこの道を今正しく歩んでいくのか疑う時があります。先週もその悩みが少しありました。それで落ち込んでいるその瞬間、ある宣教師が作った歌を聴いたんです。その歌詞で慰められて勇気を再び出すことができました。その歌詞はこうなんですけども、寂しくて大変な日にも私の夢は止められません。また歩かなければならない私の道があるから。激しい雨風が吹いてきて私の前を塞ぐとしても私はまた立ち上がります。私の夢があるから。太陽は今日も昇って沈み、採血は流れていく。落ちた花びらも折れた葉っぱも私は愛したい。死を得ることできなかった愛で、辛い愛で、恥ずかしい私は起きて私の道を再び行こう。このもうこれは賛美歌でもありません、普通の歌なんですけども、宣教師がこれを作曲作詞しました。神の国の領域で過ごしている私たちは皆さん、苦難が来ても辛い時間にも行く道、それを歩かなければならないと信じます。ティキコ、アリスタルコ、オネシモ、ユースト、名前だけ出るんです。パウロのそばにずっと共にしたと。彼らは何か素晴らしいことをするために宣教という道を歩んだわけではないと私は思います。御言葉に従ってただ福音を伝えるために一歩一歩踏み出したと思います。彼らが何かを成し遂げるため、他の人たちが持ってない力を得て行ったわけではありません。彼らの生活が、この歩みが神の国だったから、彼らはそこで歩んできたと信じます。御言葉に従う生活こそ私たちの力であり清さになると信じます。ハレルヤ。御国は言葉ではなく力であるということ、神様に選ばれて聖なるためになった私、また皆さんもこの聖なる領域、この神の国を続けて拡大していく人生になるべきだと信じます。ハレルヤ。それがこの世の中でこの神の国を立てていくことだと信じます。世の中に教会があります。皆さん、教会と世が別々になっているのではなく、さっきのこのグラフを皆さん思い出してみてください。人類の中に聖なる人たちが共に過ごしているんです。それを通してどんどんどんどん神の国の清さの領域を拡大しなければならないことが私たちの使命なんです。ハレルヤ。これが力です。パウロのようにいろんな苦難を受けていろんな言われても、私たちは御言葉に従っていくことによって神様の清さが続けて拡大されていて、結局イエス様がこの地に再び来られる時、その時この神の国は完成されると信じます。アメン。このため私たちが呼ばれました。 このために私が救われました。ハレルヤ。この力を持ってこの世の中で共に歩んでいく皆さん一人でなりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。